こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。緑内障視神経乳頭間孔拡大眼科の名医10人が教える最高の克服法大全は、相原喜治氏を含む眼科医10人が、緑内障と検診で指摘される神経乳頭拡大を中心に解説する健康実用書である。患者や家族が診察室では尋ねにくい疑問を121項目の Q&A に整理し、病気の基本検査、点眼薬、レーザー治療、手術、日常生活上の注意までを扱う中心となるメッセージは、緑内障で生じた視野障害を現時点で元に戻すことは難しい一方、早期発見と継続的な眼圧管理によって進行を抑えることは目指せるという現実的なものだ。特に症状が乏しいまま進むこと、日本人には眼圧が正常範囲でも起こる正常眼圧緑内障が多いことを踏まえ、自己判断より定期的な眼科受診を重視する、治療の万能性を謳う本ではなく、長期に病気と付き合うための判断材料を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、自覚症状の乏しさを出発点に、早期発見の意味を具体化する本書の重要な土台は、緑内障を見えにくくなってから対処する病気としてではなく、症状がなくても検査で見つけるべき病気として捉える点にある。緑内障では視神経が障害され、視野の一部が欠けていく。しかし初期には片目の欠損をもう片方の目が補い、日常生活で異常を意識しにくい。このため視力が保たれていることだけでは緑内障を否定できない。健康診断や人間ドックの眼底検査で示される視神経乳頭間孔拡大は、こうした段階で眼科精査へ進む契機となる。本書はこの所見を緑内障の確定診断と混同せず、精密検査が必要になるサインとして理解する助けになる。強い近視などでも似た床眠が見られることがあり、初見だけで過度に恐れるのではなく、眼圧、視野、神経の状態を総合して判断する必要があるからである。家族歴や近視などのリスクを持つ人にとっては、受診の必要性を症状の有無ではなく経過観察の必要性から考え直せる構成である。次に、正常な眼圧でも起こりうる病気として正常眼圧緑内障を位置づける緑内障についての代表的な誤解は、眼圧が高くなければ安心という見方である。本書が扱う正常眼圧緑内障はこの単純化を修正する重要な論点である。一般に眼圧は緑内障の主要な管理対象だが、測定値が統計上の正常範囲にあっても神経障害と視野異常が生じる例がある。とりわけ日本人で多く見られるとされるこの方を知ることは、検診で異常を指摘された人や眼圧だけを見て安心してしまう人に実際的な意味を持つ。本書の Q&A 形式は、病名や検査値を一方的に並べるのではなく、なぜ眼圧を下げるのか、正常値なのに治療する理由は何かといった患者側の疑問に接続しやすい。治療では個人の病状に応じた目標眼圧を定め、そこへ眼圧を下げることで進行リスクを抑えるという考え方が中心になる。ただし、自己流で数値を解釈したり治療の用費を決めたりすることはできない。眼圧、視野検査、眼底画像検査を継続して比較し、変化の有無を専門医と確認する姿勢が、本書の医学情報を安全に活用する前提となる。さらに、点眼レーザー手術を進行を抑えるための選択肢として整理する。本書は治療法を完治を約束する手段ではなく、残っている視機能を守るために眼圧を管理する選択肢として説明する。治療の中心は点眼薬であり、薬の種類や処方は秒型、目標眼圧、副作用、他の疾患などを踏まえて決められる。したがって点眼は単に薬液を目に入れる行為ではなく、毎日継続し正しい方法で使い、違和感や副作用、使用上の困難を診察時に伝えることまで含む治療である。本書が点眼の差し方にまで質問を設ける意義は、長期治療では知識の不足よりも日々の実行可能性が成果を左右しうるためだろう。点眼で十分な管理が難しい場合には、レーザー治療や手術も検討対象となる。これらは治療の失敗を意味するものではなく、視光を抑えるための次の手段である。一方、どの方法にも適用を期待できる効果、術後管理があり、一般書だけで個別の治療選択はできない。本書の価値は、治療の見取り図を先に示すことで患者が受診時に自分の病状、目標、代替案について具体的に質問できるようにする点にある。そして、生活習慣の助言を標準治療を置き換えない補助情報として読む121問には、食事、運転、睡眠、日常動作など診察時間内では聞きそびれやすい生活上の疑問も含まれる。こうした内容は、緑内障を検査値だけの問題ではなく、仕事や家事、移動、加齢とともに続く生活課題として扱う点で有用である。例えば、視野障害は視力表の数字だけでは把握しにくく、段差、周辺の人や車両、暗所での見え方などに影響しうる。生活上の不安を具体的な質問に変えることは、必 要な配慮を主治医と相談する第一歩になる。また本書には目の健康を意識した食品やツボに関する記述もあるとされる。ただしそれらを緑内障の進行を止める確立した代替療法と受け取るべきではない。緑内障管理で標準的に重視されるのは診断に基づく眼圧管理と定期的な評価であり、食生活やセルフケアは治療継続を支える補助的な位置づけにとどまる。生活情報の役割は治療を自己流に置き換えることではなく、体調管理や日常の困りごとを可視化することにある。この線引きを保てば実用的な Q&A は過剰な期待を避けつつ活かせる。最後に専門医への相談を促す Q&A 形式が不安を受診時の質問へ変える本書の形式上の特徴は、緑内障に関する情報を網羅的な講義として提示するのではなく121の問いに分解している点である。読者は病気の定義から順番に読むことも、点眼手術、生活上の注意など自分が直面している項目から読むこともできる。この構成は診断直後の混乱や長期通院の中で生じる細かな疑問に適している。とりわけ失明するのか、治療はいつまで続くのか、どのような医師に相談すればよいかといった問いは、医学的な答えだけでなく不安の整理を必要とする。本書は複数の眼科専門医の知見を集め、治療継続という厳しい現実を曖昧にせず伝えることで過度な楽観と過度な悲観の双方を避けようとする。ただし Q&A の答えは一般論であり、病型進行度、年齢併存疾患によって最適な対応は変わる。読者にとって最も建設的な読み方は、答えを自己診断の根拠にすることではなく、自分の検査結果や治療計画について主治医に尋ねるための質問集として使うことだろう。専門医の診療を補完する情報設計に本書の実用的な独自性がある。結論として、本書は緑内障と診断された人、検診で神経乳頭感度拡大を指摘された人、近視や家族歴を理由にリスクを気にしている人に向く、また本人を支える家族が通院や点眼治療の意味を理解するための入門書としても使いやすい。最大の実践で利益は、治療の目的が失われた視野を戻すことではなく今後の進行を抑えることにあると理解し、定期受診と治療継続の必要性を具体的に把握できる点である。点眼レーザー手術、生活上の注意を一つの流れで確認できるため断片的な医療情報に振り回されにくくなる。類書との差別化は、緑内障の基礎知識だけでなく患者が抱きがちな細かな不安を121の問いとして前面に置き、複数の眼科医が答える形式にある。専門的な用語を含みつつも関心のある項目から参照でき、診察時の質問準備に転用しやすい。一方で画期的な新治療や自己療法による地位を期待する読者には向かない。一般論を個別の処方判断に置き換えず主治医との対話を深めるために読むなら、長期管理が必要な疾患への理解を堅実に支える健康実用書である。ご支援いただける場合は相原一ほか9名、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。